広報軽井沢2026年3月号ナンバー764、令和8年3月1日、毎月1日発行、軽井沢町、郵便番号 389-0192、電話 0267-45-8111、ファックス 46-3165、軽井沢町ホームページの二次元コードが示されています。今月の主な内容、庁舎改築周辺整備事業、住民説明会の開催、2ページ、教育委員会だより、24ページ、表紙の写真の説明をします。給食を食べている様子です。画面いっぱいに2人の女子生徒がパンを手に持ち、美味しそうに頬張る姿が掲載されています。キャプションがあります。町内のホテル、レストランシェフによる学校給食へのレシピ提供給食、西部小学校。2月4日の学校給食に、佐久の特産である鯉を使った特別メニューが登場しました。児童が食べやすいようハンバーガーにアレンジ。恋するフィッシュ&チップスと名付けられた一品は、美味しい、食べやすいと好評でした。地元食材とプロの技を生かした給食を通して、地域の食文化に親しむ機会となりました。表紙終わり。目次、今月の広報は32ページあります。2ページ、庁舎改築周辺整備事業、新施設基本設計意見交換会を実施しました。基本設計案に関するパブリックコメントを実施します。基本設計案に関する住民説明会を開催します。3ページ、軽井沢町環境トークイベント、自然で遊んで自然を守ろう。軽井沢町版レッドデータブック、軽井沢の自然をひも解き、未来につなぐ。4ページ、軽井沢×専門家、新しい風を吹かせる挑戦、12。3月14日土曜からスイカの利用ができます。5ページ、令和8年度、東北新市町村、交通災害共済への加入はお済みですか？衆議院議員総選挙、軽井沢町投票結果。6ページ、住民参加型ペット防災講座開催のお知らせ。春の火災予防運動が実施されます。軽井沢町内の火災発生状況。春の山火事予防運動実施中。7ページ。引っ越しをしたら届け出が必要です。20歳以上の学生の皆さんへ、国民年金保険料学生納付特例制度のご案内。8ページ。農業委員農地利用最適化推進委員を推薦募集します。令和8年度春季自衛官等募集案内。9ページ、パソコンやスマートフォンで徴税の納付ができます。軽自動車税、種別割の手続きをお忘れなく。固定資産税評価通知書の交付廃止と暫定的な運用のお知らせ。10ページ、令和7年度人権ポスター審査結果。11ページ、つながる力が健康を守る。私の健康チームを書いてみましょう。12ページ。軽井沢町国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している方へ、人間ドックの受診費用を助成します。国民健康保険の加入・脱退は14日以内に届け出を。13ページ。学生用の国民健康保険資格のお知らせ。 有機農業に取り組む方を町が応援します。令和7年度町等職員随時追加募集。環境クイズ答え合わせ&解説2月分14ページ犬のしつけ方教室開催。土作りにじっくり効く鮮緑エココンポおでん発酵肥料をご利用ください。15ページ災害に備え避難行動要支援者名簿に登録しましょう。健やかお出かけ利用券の利用方法の一部が変更になります。16ページ七色軽井沢放課後等デイサービス編。17ページ人生100年時代介護予防お役立ちコラム。18ページ妊婦さんへの RS ウイルスワクチンの定期接種が4月から始まります。3月は自殺対策強化月間です。19ページ軽井沢病院だより。心と体の健康相談室にお話しに来ませんか。20ページ仙麓ウォーカーガイド三代田インフォメーション小諸浅間山麓の仲間たち271。21ページお知らせインフォメーション。22ページお知らせインフォメーション続き。3月日曜祝日緊急医。23ページ3月子育て広場。24ページ教育委員会だより。1月定例教育委員会。乳児等通園支援事業子ども誰でも通園制度を実施いたします。物価高対応子育て応援手当のご案内。25ページ西部小学校東教室棟が完成しました。西部小学校東教室棟の見学会を開催します。堀達夫文学記念館からのお知らせ。26ページココラボ心のコラボレーション。室生再生記念館職員募集について。軽井沢の植物と方言108。27ページ第68回軽井沢町書き初め展審査結果。28ページ追分塾郷土館からのお知らせ。春休み子ども歴史体験講座。軽井沢町公式 LINE アカウント友達募集中。3月の納税等。29ページ図書館コーナー。30ページ軽井沢大賀ホール3月コンサートスケジュール。軽井沢大賀ホール2026春の音楽祭。31ページ相談窓口私たちの町。32ページ軽井沢ウィンターフェスティバル2026軽井沢スイーツ散歩お菓子作り教室2026。令和7年度自然保護対策有料事業軽井沢緑の景観賞。目次終わり。
2ページ庁舎改築周辺整備事業新施設基本設計意見交換会を実施しました。2月5日木曜に町の福祉に携わる皆さんに集まっていただき、新施設新庁舎交流センターのユニバーサルデザインに関する意見交換を行いました。参加者の疑問が対話を通じて理解に変わっていく面も多く見られ、誰もが利用しやすい施設の実現に向けて重要な場となりました。なお今回の意見交換を経て平面の広い新施設の上下階の移動を円滑にするため、エレベーターを1台ではなく2台設置することの必要性について再検討することとしました。詳細は 町ホームページをご覧ください。町ホームページ庁舎改築周辺整備事業に係る対話の場の開催についての二次元コードが示されています。写真があります。十数人の参加者が熱心に説明を聞いている様子です。写真終わり。基本設計案に関するパブリックコメントを実施します。町では令和7年3月に基本計画を策定後、住民の皆さんや職員の意見を聞きながら基本設計の策定に向けて取り組んできました。この度基本設計案の内容について皆さんから意見を募集します。募集期間3月上旬から3月19日木曜まで。資料の閲覧方法、総務課4番窓口または町ホームページ。意見の提出方法、オンライン回答、電子メール、郵送、ファックス、持参。意見の提出先、新庁舎周辺整備課。詳しくは町ホームページをご覧ください。なお、役場庁舎での資料の閲覧及び持参による提出は開庁時に限ります。町ホームページパブリックコメント実施の二次元コードが示されています。なお、こちらは3月上旬からアクセスできます。基本設計案に関する住民説明会を開催します。基本設計案に関する住民説明会を次の通り開催します。2回あります。1回目、3月13日金曜18時30分から。2回目、3月14日土曜13時30分から。会場いずれも中央公民館2階大講堂。出席予定者、町長、副町長、事務局、アドバイザー、設計者。詳しくは町ホームページをご覧ください。町ホームページ住民説明会についての二次元コードが示されています。問い合わせ先、新庁舎周辺整備課、新庁舎周辺整備室、電話469065。3ページ。軽井沢町環境トークイベント、自然で遊んで自然を守ろう。環境について学ぶトークセッションを開催いたします。気候変動問題に詳しい気象予報士と海や山で自然と向き合ってきたアスリートが遊びを通して感じてきた自然の魅力と変化を語ります。難しい環境の話ではなく、楽しい、面白いから始まる環境トークイベントです。時、3月18日水曜17時から18時30分まで。会場16時30分。ところ、中央公民館大講堂。参加費無料、事前申し込み不要。写真があります。3名のパネリストの写真と紹介文です。井田博子氏、気象予報士、キャスター、 NHK、TBS などメディアを中心に活動。気候変動問題とメディアコミュニケーションについて研究。池上渚氏、パラサーファー、パラクライマー、2023年パラサーフィン世界大会ゴールドメダリスト、2025年パラクライマー日本代表としても活動。橋本道義氏、ソルトレイク五輪スノーボードハーフパイプ日本代表、現在は軽井沢でグリーンリカバリーの実現にも取り組んでいる。写真終わり。軽井沢町版レッドデータブック。 軽井沢の自然をひも解き、未来につなぐ。軽井沢町に住み続けたい理由、別荘地として選んだ理由についてアンケートを行うと、上位に挙げられるのが軽井沢の自然環境です。しかし、そうした軽井沢の自然がどんな生き物たちで成り立っているのかについては、限定的にしか分かっていません。そこで、町では軽井沢の自然の成り立ちをより深く知り、守っていく方法を考えていくために、町内の生き物の実態を明らかにする取り組みを始めました。この取り組みでは、町内で生物調査を実施し、軽井沢町の自然の特徴や絶滅の恐れのある生き物をまとめた軽井沢町版レッドデータブックを作ります。まず、町内の生き物たちの過去と今の状況を把握するために、文献調査と聞き取り調査を行っています。さらに、今の状況については、現地調査も実施しています。こうして集まった情報をもとに、軽井沢の自然環境の実態を紐解いていきます。令和9年度末の軽井沢町版レッドデータブックの完成を目指し、多くの方のご協力のもとで取り組みを進めています。4月号からは連載でこの取り組みを紹介していきますので、お楽しみに。写真が2枚あります。1枚目、キャプション。会議の様子。町の自然をずっと見てきた方や専門家の方と一緒に取り組んでいます。説明。大勢の方が着席して熱心に話し合いをしています。2枚目、キャプション。雲場池での生物調査の様子。説明。2名の方がライフジャケットを着て池に入り、網で採取されたものを確認しています。写真終わり。調査へのご協力をお願いします。現在、町内各所で専門の調査員による生物調査を行っています。個人や企業で所有する土地にも、希少な生き物が生息、生育していることがあります。生き物たちの現状を把握するためには、皆さんの協力が欠かせません。調査の際には、ぜひご協力をお願いします。問い合わせ先、環境課、環境政策係、電話458556。4ページ、軽井沢×専門家、新しい風を吹かせる挑戦、12、各分野の専門家による活動内容について連載します。第3回、移動の生命線を未来へ引き継ぐために、持続可能な移動に向けた私たちのアクション。軽井沢町地域公共交通会議、委員有識者、轟直樹、長野工業高等専門学校准教授。人口減少や運転手不足、季節による利用者数の大きな変動など、公共交通を取り巻く課題は全国共通であると同時に、軽井沢ならではの特徴も抱えています。こうした状況の中で、公共交通を守り、将来へ引き継いでいくためには、町や交通事業者だけに任せるのではなく、町に関わる私たち一人一人の理解と協力が欠かせません。まず大切なのは、一人一人の移動の選び方が、公共交通の未来に影響を与えるという視点です。日常の買い物や通院で循環バスを利用する。観光で訪れた際には、目的地までバスを使ってみる。徒歩や自転車を活用して自動車に過度に依存しない。こうした小さな選択の積み重ねが、幹、枝、葉のネットワークを安定的に支える力になります。この行き先にはバスで行ってみようと考えることが 次の世代の公共交通を支える第一歩になります。一方で、町としてもより使いやすい公共交通を整える努力を続けていく必要があります。地域の実情に合った交通システム作りや、乗り継ぎしやすい台や停留所の配置、分かりやすい案内表示、アプリを活用した予約・決済機能の改善など、日常の中で使いやすいと感じられる工夫は重要です。こうした利用者の声を丁寧に汲み取り、交通計画に反映していくことが、持続可能な公共交通づくりの基本となります。本年度末に策定される地域公共交通計画も、完成形ではなく、社会状況や利用実態の変化に応じて、見直しを重ねていくことが前提となっています。また、日本版ライドシェアや自動運転バスの実証実験など、新しい技術を取り入れた挑戦は、公共交通の将来の可能性を広げるものです。これらを既存の幹、枝、葉の交通とどう組み合わせていくかが、今後の大きな鍵になります。公共交通は町の移動を支える存在であり、軽井沢の魅力やライフスタイルそのものを守る仕組みでもあります。軽井沢らしさを未来へつないでいくために、一人一人の小さな行動が持続可能な移動環境を育む力になります。町と町民らが一緒になって移動の生命線を次の世代へ引き継いでいければと思います。3月14日土曜からスイカの利用ができます。しなの鉄道では3月14日土曜からスイカ、クルル等の交通系 IC カードが利用できるようになります。これにより切符を購入せずに改札機にタッチするだけでスムーズに乗り降りができ、通勤・通学やお出かけがより便利になります。スイカでできること。しなの鉄道全線全駅で乗車・降車が可能。事前にチャージしておけば切符購入は不要。なお、スイカは全国の多くの交通機関やコンビニ等でも利用できます。スイカ・通勤・通学の定期券を含むを購入できる駅。線区名しなの鉄道線、駅名、軽井沢駅、小諸駅、上田駅、八代駅。線区名、北しなの線、長野駅、しなの鉄道切符売り場、豊野駅。なお、その他駅では購入できませんので、注意してください。追加へのチャージ、入金や、通勤・通学の定期券の更新は、各駅に新しく導入される自動券売機やコンビニ等でチャージが可能です。なお、しなの追分駅や平原駅等ではチャージはできませんので、残高不足等の際は、先に示した駅で手続きをお願いします。その他、モバイルスイカも利用可能となります。現金での乗車を希望する方は、これまで通り切符も購入できます。スイカ利用開始に伴い、サービスに合わせ切符の運賃、10円単位、に比べ安価となる IC 運賃、1円単位、の導入に伴う運賃改定、乗車券類及びお得な切符の一部販売終了を含むデジタルチケット化、駅における情報発信体制の充実が図られます。しなの鉄道の一部ダイヤが合わせて改正されます。しなの鉄道ホームページの二次元コードが示されています。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話 45-8540、 信濃鉄道お客様センター、電話0268-213470。5ページ、令和8年度東北新市町村交通災害共済への加入はお済みですか？令和8年度分の受付を行っています。掛け金年間1人400円、中学生以下200円。なお、加入日時点で次の項目に該当する方は、半額または全額を町で補助します。半額補助、満70歳以上の方、身体障害者手帳2級以上の方、A1、A2、B1、療育手帳保持の方、精神障害者保健福祉手帳保持の方、社会福祉施設入所中の方、全額補助、令和8年度末時点で18歳以下の方、共済期間、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、4月1日以降加入の方は申し込み日の翌日から、対象となる事故、運行中の自動車、バイク、自転車等の乗車中における事故、歩行中に車両と接触した等の事故、共済見舞金、1、死亡見舞金200万円、2、障害見舞金、障害の障は障害者の障、障害見舞金、1級、2級、100万円、3級、60万円、4級、25万円。3、障害見舞金、障害の傷は傷病の傷、障害見舞金、基礎見舞金2万円、入院1日あたり2000円、通院1日あたり1000円。なお、3の障害見舞金は2日以上の入通院が支給対象となり、基礎見舞金に入通院の額が加算されます。障害見舞金の支給上限は40万円です。請求手続き。次の書類を持参の上、窓口までお越しください。会員台帳兼領収書、事故日の当該年度のもの、交通事故証明書、診断書、見舞金受取人名義の口座がわかるもの。なお、見舞金の請求期間は事故日から2年以内となります。まさかの時の安心と安全のために加入しましょう。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。衆議院議員総選挙、軽井沢町投票結果。小選挙区、有権者数17,835人、投票者数17,789人、投票率 60.49%。 山口浩二592票、井出陽生4948票、西名弘樹1259票、神津武3768票、無効票222票。比例代表、有権者数17,835人、投票者数17,889人、投票率 60.49%。 日本共産党588票、日本保守党275票、国民民主党908票、自由民主党 3602票、社会民主党152票、れいわ新選組487票、参政党925票、中道改革連合2735票、日本維新の会640票、安楽死制度を考える会36票、減税日本友国連合214票、無効票227票、問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話458298。
6ページ、住民参加型ペット防災講座開催のお知らせ。ワンニャンレスキュー隊、軽井沢風越学園卒業生との共催により、災害時のペットとの避難について考えるワークショップを開催します。時、3月23日月曜、13時30分から15時30分まで。ところ、軽井沢風越学園体育館、大字発地1278-16。定員20名程度。対象者、町内在住者、ペットと同伴か。プログラム内容、講座、町のペット防災の現状と町の避難所受け入れ体制について。総合政策課危機管理室、避難するまでの備えについて、ワンニャンレスキュー隊、災害が起きた際にどう行動するか、個人で、団体で、ワンニャンレスキュー隊、ワークショップ、災害時の避難を想定した実践型のワークショップ、申し込み方法、予約制、フォームで回答。予約フォームの二次元コードが示されています。問い合わせ先、総合政策課危機管理室、電話451880、ファックス452077、メールアドレス kikanri@tower.nagano.jp。 春の火災予防運動が実施されます。3月1日日曜から7日土曜までの7日間、春の火災予防運動が実施されます。火災は不注意から発生し、大切な命や財産を一瞬で奪ってしまいます。一人一人が火の取り扱いに注意し、火災のない安全な町づくりを心がけましょう。軽井沢町内の火災発生状況。令和7年の町内における火災件数は18件で、前年より3件増加しました。また昨年は全国的に見て、火災の出火原因は焚き火やタバコなどの火の不始末によるものが多く、町内でも取り灰や火の不始末による火災が多く占めています。寒い時期は室内で火を扱う機会が多くなるため、火の管理には一層の注意が必要です。改めて、火災予防への意識を高めていただくよう、次の3つのポイントを呼びかけています。1、寝たばこは絶対にしない。布団やマットレスに火が移ると、短時間で燃え広がり、逃げ遅れる危険があります。喫煙は必ず灰皿のある安全な場所で行い、吸い殻の始末を徹底しましょう。2、ストーブの周囲に燃えやすいものを置かない。カーテン、布団、洗濯物など燃えやすいものはストーブから十分に離してください。 また、給油の際は必ず火を消してから行いましょう。3. コンロのそばを離れるときは必ず火を消す。コンロ使用中に少しの時間でも離れる際は必ず火を消してください。特に天ぷら油は短時間で引火するため、十分な注意が必要です。また、火災による被害を最小限に抑えるためには、日頃からの備えも重要です。住宅用火災警報器の設置。火災を早期に発見するため、住宅には住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。いざという時に確実に作動するよう、定期的な点検を行いましょう。住宅用消火器の設置。万が一の火災に備え、初期消火ができるよう、消火器を準備しておきましょう。防炎製品の使用。カーテンや寝具などは、燃えにくい防炎製品を使用することで、火災の拡大を防ぐことができます。一人一人が防火意識を高め、家庭や地域全体で火災のない安全な暮らしを守りましょう。問い合わせ先、佐久広域連合消防本部、軽井沢消防署、電話 450119。 春の山火事予防運動実施中、5月31日日曜まで春の山火事予防運動が実施されています。山火事を防ぐために皆さんのご協力をお願いします。注意すること、7つあります。1、焚き火をする際には消防署に届け出をしましょう。2、火災の起こりやすい場所、枯れ草等での焚き火はやめましょう。3、火器の使用中は完全に消火するまで離れないでください。4、強風時や乾燥時の火入れは予期せぬ炎症につながるためやめましょう。5、森林または森林に接近している範囲で火入れを行う際には、森林法第21条に基づく申請、許可を受けるとともに、必要な防火対策を徹底してください。6、タバコの吸い殻は必ず消してください。また、投げ捨てをしないでください。7、火遊びをしない、させないことが大切です。問い合わせ先、観光経済課農林振興係、電話 458579。 7ページ、引っ越しをしたら届け出が必要です。春は新生活が始まり、引っ越しをする方が多くなる季節です。引っ越しをする場合は、住所変更の届出が義務付けられています。住民票の移動届、転出届、転入届、転居届等の手続き方法。いずれの移動届出の場合も、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードをご提示ください。他の市区町村に転出・転入する場合、オンラインでの届け出、まず、引っ越し前の市区町村へ、引っ越し予定日14日前から、マイナポータルを通じ、オンラインで転出届を提出する。次に、引っ越し先の市区町村へ。引っ越しした日から14日以内に、マイナンバーカードを提示の上、役所の窓口に転入届を提出する。なお、役所への来庁が必要です。引っ越し手続きオンラインサービスについての二次元コードが示されています。窓口での届け出。まず、引っ越し前の市区町村へ。引っ越し予定日14日前から、転出届を提出して、転出証明書を受け取る。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、 転出証明書は発行されません。次に、引っ越し先の市区町村へ。引っ越しした日から14日以内に、転出証明書を添えて転入届を提出する。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、カードを提示してください。軽井沢町内で転居する場合、軽井沢町へ、引っ越しした日から14日以内に、窓口で転居届を提出する。なお、窓口が大変混み合うことが予想されます。各種手続きには時間がかかりますので、あらかじめ時間に余裕を持ってお越しください。町ホームページ、住民票の移動届、転入、転出、転居、世帯変更についての二次元コードが示されています。問い合わせ先、住民課、戸籍係、電話 458540。 20歳以上の学生の皆さんへ、国民年金保険料、学生納付特例制度のご案内。学生の方で前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料が猶予される学生納付特例制度があります。保険料が未納になると、障害年金や遺族年金の受給資格が生じた場合においても受け取れないことがありますので、忘れずに納めていただくか、学生納付特例制度を利用してください。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。申請時の持ち物、学生証の写し、両面、または、在学証明書、原本。住民課または小諸年金事務所で申請してください。日本年金機構ホームページ、学生納付特例制度の二次元コードが示されています。問い合わせ先、住民課保険年金係、電話 458540、 小諸年金事務所、電話 221080。 8ページ、農業委員、農地利用最適化推進委員を推薦、募集します。受付期間、3月2日月曜から4月10日金曜まで。募集人数、農業委員14人。農地利用最適化推進委員7人。応募方法、推薦、応募方法の詳細については、農業委員会に問い合わせてください。なお、応募方法は町ホームページでも確認できます。町ホームページ、農業委員等の推薦、募集についての二次元コードが示されています。農業委員、農地利用最適化推進委員の概要。農業委員、任期3年。令和8年7月20日から令和11年7月19日まで。業務内容、農地法に基づく許可等を審議し、県へ意見伝達及び、農地利用の最適化に向けた指針や計画の作成、現地確認、指導等を行います。農地利用最適化推進委員、農業委員会より委嘱、任期3年、委嘱の日から令和11年7月19日まで。業務内容、地域における農地利用の最適化に向けた現地活動等を行います。推薦、募集の流れの図があります。農業委員と農地利用最適化推進委員の2つについてお伝えします。まず、農業委員については、地域の農業者や農業団体等からの推薦、募集を行い、町長が町議会の同意を得て、農業委員に任命します。 次に、農地利用最適化推進委員については、地域の農業者や農業団体等から、農業委員会が農地利用最適化推進委員に委嘱します。図の説明終わり。問い合わせ先、農業委員会、電話 45-8579。 令和8年度春季自衛官等募集案内。自衛隊一般幹部候補生、受験資格、大卒程度試験、22歳以上、26歳未満の方、20歳以上、22歳未満で大学を卒業した方、卒業見込みを含む、22歳以上、28歳未満で修士課程等を修了した方、学位取得見込みを含む、またはこれに相当する方、大学院卒者試験、20歳以上、28歳未満の修士課程を修了した方、なお、資格は令和9年4月1日現在、受付期限4月3日金曜、一次試験4月11日土曜、12日日曜。幹部候補層、受験資格22歳以上、33歳未満の方、受付期限4月3日金曜、一次試験4月11日土曜。一般層候補生、受験資格18歳以上、33歳未満の方、受付期限5月7日木曜、一次試験5月16日土曜から24日日曜までのうち1日、オンライン試験です。なお、資格等については条件により異なります。詳しくは自衛官募集ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ先、自衛隊長野地方協力本部上田地域事務所、電話0268-22-5267。
9ページ。パソコンやスマートフォンで徴税の納付ができます。納付書に印字された QR コード、LQR や納付番号、L 番号を利用して自宅のパソコンやスマートフォンから納付できます。なお、QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。対象税目、固定資産税、都市計画税、町県民税、普通徴収、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収。なお、QR コード、LQR が印字されている納付期限の過ぎていない納付書に限ります。地方税お支払いサイトからの納付。クレジットカード、納付額に応じたシステム利用料がかかります。インターネットバンキング、ページー番号発行による ATM での支払い。ダイレクト方式、LTAX 登録口座からの口座振り替え。手続きや詳細につきましては、地方税お支払いサイトをご覧ください。地方税お支払いサイトの二次元コードが示されています。スマートフォン決済アプリでの納付。利用できるスマートフォンアプリは、地方税お支払いサイトで確認してください。利用するアプリによっては、決済手数料がかかる場合があります。全国の地方税統一 QR コード対応金融機関での納付。町指定の金融機関以外でも、LQR 対応金融機関において、手数料無料で納付いただけます。問い合わせ先、税務課、収税係、電話 45-8514。 軽自動車税種別割の手続きをお忘れなく。軽自動車税種別割は、所在する市町村において、4月1日現在の所有者に課せられる税金です。現在、軽自動車等を使用していない、または車検が切れている等の事由があっても、4月1日時点の所有者が課税対象となります。使用していない軽自動車等は、3月末までに廃車等の手続きをしてください。また、死亡された方の名義で登録になっている軽自動車等についても、廃車または名義変更等の手続きが必要です。廃車、名義変更の手続き、町が交付しているナンバー、税務課、2番窓口で手続きをしてください。原付、小型特殊、小型特殊農耕用、ミニカー等、持参するもの、ナンバープレート、廃車の場合、問い合わせ先、税務課、町民税係、電話、458514、町が交付しているナンバー以外、自家用自動車協会軽井沢支部へ問い合わせください。問い合わせ先、自家用自動車協会軽井沢支部、電話、454360、固定資産評価通知書の交付廃止と暫定的な運用のお知らせ、基幹情報システムの標準化に伴い、町と法務局の間における電子データによる地方税法422条の3に基づく通知を開始しますので、従来より行ってきました固定資産評価通知書の交付を廃止します。3月31日火曜までの間は、暫定的な運用として、使用用途を登記申請に限定した評価証明書を無料で交付します。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ先、税務課資産税係、電話458514。
10ページ、令和7年度人権ポスター審査結果。町と軽井沢町企業機会均等推進協議会との共催により、町内の小中学校へ人権をテーマとしたポスターを募集し、ポスターの制作を通じて、子どもたちがさまざまな人権について向き合うきっかけづくりを行っています。今年度は、町内の小中学校から59点の応募があり、次の通り各賞を決定しました。入選以上の作品は、3月5日木曜まで中央公民館で展示をしています。審査結果の表があります。左縦に、部門、小学4年の部、小学5年の部、小学6年の部、中学の部の4部門が示され、上の段、横に左から、小、学校名、氏名の順に示されています。部門、小学4年の部、小、企業機会均等推進協議会長賞、学校名、東部小学校、氏名、水上さゆみさん。賞、優秀賞は2名います。学校名、東部小学校、氏名、ラムスボトムマイカさん。学校名、東部小学校、氏名、鈴木まりかさん。以下、項目名を省略します。小学5年の部、企業機会均等推進協議会長賞、東部小学校、本島奈穂さん。優秀賞は2名います。中部小学校、須永源さん。西部小学校、田所恵美奈さん。小学6年の部、 企業機械均等推進協議会長賞、東部小学校上原美穂さん、優秀賞は2名います。中部小学校白石新奈さん、中部小学校石田修吾さん、中学の部企業機械均等推進協議会長賞、軽井沢中学校中島まりかさん、優秀賞は2名います。軽井沢中学校渡辺理子さん、軽井沢中学校岩田洋さん。表終わり。企業機械均等推進協議会長賞の作品4作品の写真があります。作品の説明をします。左から1つ目は東部小学校水上さゆみさんの作品。緑色の背景に12人の顔が描かれており、違いなんて関係ないの文字があります。2つ目は東部小学校本島奈穂さんの作品。色とりどりの花でできた花束を手にする絵が描かれており、上段に一人一人がオンリーワンの文字があります。3つ目は東部小学校上原美穂さんの作品。黄色の背景で真ん中には大きく両手で包まれた宝物の絵があり、その周りに四つ葉のクローバー、地球の上で手をつなぐ2人の人、個性と書かれたハートの絵があります。そして上段と下段には緑色の背景で、あなたの個性はあなただけの宝物の文字があります。四つ目は軽井沢中学校中島まりかさんの作品。天秤が大きく描かれており、左右のお皿にそれぞれ人物が座り、その天秤は釣り合っています。上段には命の重さは同じの文字があります。以上、作品説明終わり。問い合わせ先、総合政策課共生社会推進係、電話458504。
11ページ、つながる力が健康を守る。町では厚生労働省が推進する高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に基づき、低栄養予防、お口の健康、身体的フレイル予防、適切な服薬に関する支援、生活習慣病重症化予防、健康不明者支援に取り組んでいます。これらの取り組みについて対象となる方へ案内を送付しています。案内が届いた方で不明な点や不安なことがありましたら、気軽に住民課保健年金係に相談してください。健康づくりはかかりつけの医師や歯科医師、薬局だけではなく、保健師や管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士などの専門職とつながることで、より安心して続けることができます。私の健康チームを書いてみましょう。私の健康チームのイメージ図が示されています。今つながっている人、これから相談してみたい人を思い浮かべながら、あなたらしい健康チームを考えてみませんか？図に名前、言葉を記入して保管してください。毎年検診を受診して保健指導を受けて、自身の健康を管理しましょう。私の健康チームのイメージ図の説明をします。図の真ん中に老若男女の人たちが集い、笑顔でガッツポーズをしているイラストがあります。そのイラストの真ん中から放射線状に矢印が伸びた先には、健康チームの一員となる専門職などが書かれており、 その下の空欄に名前が記入できるようになっています。それぞれの職種は線でつながっています。職種名は上から時計回りに、保健師、管理栄養士、薬剤師、社会福祉士、理学療法士、健康運動指導士、民生委員、家族、仲間、緊急時連絡できる方です。歯科衛生士、歯科医師、医師の以上11種類です。図の下には、生活水準向上のために何をしますか？と、あなたの通いの場はどこですか？の2項目があり、下に言葉で記入できるようになっています。図の説明終わり。問い合わせ先、住民課、保険年金係、電話458540。
12ページ。軽井沢町国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している方へ、人間ドックの受診費用を助成します。人間ドックを受診された方へ、受診費用助成についてお知らせします。検査結果を町へ提供していただくことにより、どの医療機関で受診した場合でも申請できます。対象者1、軽井沢町国民健康保険に加入している35歳から74歳までの方、2、後期高齢者医療制度に加入している方、なお、いずれも納期到来分の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を完納している方、助成金額、日帰りドック1万円、一泊二日ドック2万円、申請先、住民課3番窓口。申請に必要なもの、3点あります。1、人間ドックの検査結果、写し。なお、病院で結果を町に提供する同意書に署名していただいた場合、提出不要です。2、領収書及び明細書。3、振込先口座がわかるもの。なお、名義が受診者と異なる場合、請求書の委任状欄に受診者の署名・押印が必要になりますので、印鑑をお持ちください。申請期限、3月31日火曜まで。なお、3月中に申請が間に合わない場合は、3月31日火曜までに相談してください。注意事項、補助金の交付は1年度につき1回のみです。1年度とは4月1日から翌年3月31日までです。検査結果を受け取り次第、早めに申請してください。同一年度内で特定健診・生き生き健診を受診した場合、補助金の申請はできません。問い合わせ先、住民課保険年金係、電話458540。国民健康保険の加入・脱退は14日以内に届け出を。国民健康保険以下国保の加入及び脱退手続きは事由発生から14日以内に行う必要があります。就職等により職場の健康保険以下社保に加入した場合は、国保の脱退は自動的に行われないため、必ず手続きが必要です。最初に、国保に加入するケース。1、会社を退職し、社保の資格がなくなったとき。2、社保の扶養から外れたとき。3、国保加入者が住民票を当庁に移したとき。国保の加入に必要なもの。1、届出人の本人確認書類。2、社保を辞めた日付がわかる書類。 健康保険資格喪失証明書。なお、被扶養者がいる場合は、全員分の健康保険資格喪失証明書が必要です。また、届出が遅れた場合でも、国保の加入日まで遡って納税義務が発生します。次に、国保を脱退するケース。1、就職して社保に加入したとき。2、社保の扶養に入ったとき。3、国保加入者が住民票を当庁から移すとき。国保の脱退に必要なもの。1、届出人の本人確認書類。2、新たに加入した社保の資格確認書、または資格情報のお知らせ。3、国保の資格確認書、または資格情報のお知らせ。なお、社保加入日以降に、誤って国保の資格確認書、またはマイナ保険証を使用して、医療機関などを受診した場合、後日、医療費を返還していただくことになります。最後に、共通注意事項。健康保険の変更日以降は、変更前の健康保険を誤って使用しないよう注意してください。問い合わせ先、住民課保険年金係、電話458540。13ページ。学生用の国民健康保険資格のお知らせ。国民健康保険、以下国保、加入者が、就学のため住民票を庁外へ移す場合は、学生用の国民健康保険資格となります。転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村の国保に加入する必要はありません。住民票の転出・転入の際は、窓口でその旨申し出てください。対象校、学校教育法で定められている学校が対象です。予備校など対象とならない学校もありますので、申請前に確認してください。条件、就学のため住民票を庁外へ移すこと、学費・生活費等の仕送りを受けること。なお、経済的に自立している方は対象外です。新規の届出に必要なもの、5点あります。1、国民健康保険法第116条該当届、窓口にあります。2、学生証の両面コピー、または在学証明書、原本。3、世帯主及び学生本人のマイナンバーがわかるもの、マイナンバーカードまたは通知カード。4、委任状、同一世帯外の方が届出する場合。5、マイナンバーが記載された住民票、当庁に転入したことがない方のみ。問い合わせ先、住民課保険年金係、電話458540。有機農業に取り組む方を町が応援します。軽井沢町では環境に配慮した農業の推進を目的に、有機農業に関する2つの補助金制度を実施しています。有機ジャス認証の取得にかかる費用を支援する制度と、有機農業に必要な資材の購入費を支援する制度で、有機農産物としての信頼性や付加価値の向上、また生産コストの軽減につながります。環境に配慮した農業に取り組みたい。将来、有機農産物として販売を考えている。自分の農産物の価値を高めたい。こうした思いをお持ちの方は、気軽に問い合わせてください。町ホームページ、軽井沢町の有機農業支援制度についての二次元コードが示されています。問い合わせ先、観光経済課農林振興係、電話458579。令和7年度、町等職員随時追加募集。 表があります。左縦に、正規職員、会計年度任用職員の2種類の項目が示されています。上横に、職種、資格要件、受付期間、問い合わせ先の4項目が示されています。最初に、正規職員、職種、薬剤師、社会福祉士、資格要件、薬剤師免許、社会福祉士の資格を有する方、受付期間、随時、問い合わせ先、軽井沢病院、電話455111。次に、会計年度任用職員、職種、薬剤師、社会福祉士、資格要件、薬剤師免許、社会福祉士の資格を有する方、受付期間、随時、問い合わせ先、軽井沢病院、電話455111。会計年度任用職員、職種、保育士、資格要件、保育士の資格を有する方、会計年度任用職員、職種、児童構成員、資格要件、次のいずれかの免許資格を有する方、保育士、社会福祉士、幼稚園、小中高等学校教員免許状を有する方など、受付期間、保育士、児童構成員とも、毎月12日まで、休日の場合は翌平日、問い合わせ先、子ども教育課、児童係、電話458672。表終わり。なお、各職種の詳細については問い合わせてください。環境クイズ答え合わせ&解説2月分。町で発行している環境課名簿内のクイズの答えを掲載します。クエスチョン、家庭で消費しきれなかった食品を必要な人のもとへ届けるフードドライブ活動はどこの国で始まったものでしょう。1、日本。2、フランス。3、アメリカ。答えは3、アメリカです。1960年代にアメリカで発祥しました。日本では2002年に NPO によるフードドライブ活動が始まり、2010年代から自治体や企業と連携した活動が全国に普及しました。軽井沢町ホームページトップページからは、暮らし手続き右矢印、ゴミ環境動物右矢印、地球温暖化省エネと検索してください。町ホームページ環境課名簿モニター募集の二次元コードが示されています。問い合わせ先、環境課環境政策係、電話458556。14ページ、犬のしつけ方教室開催。受付期間、3月19日木曜から4月10日金曜まで。受講料5000円。動物愛護会年会費1000円を含む。募集人員30名、申し込み順。長野県動物愛護会佐久支部事務局へ、直接または電話にて申し込んでください。参加資格、1、元気で動ける犬で登録と狂犬病予防注射を実施済みであること。2、混合ワクチン接種済みの犬であること。3、全家庭に参加できる犬及び飼育者であること。4、動物愛護会佐久支部会員であること。受講当日に加入か。教室の内容、学科講習、犬の習性、病気などの知識、しつけのポイントと教室の注意事項など、実技講習、上手に褒めることによって、飼い主にとって望ましい行動を増やしていくしつけ。表があります。春季講習の日程について、時、ところの順にお知らせします。学科講習、開講式、時、4月19日日曜、9 9時30分から12時まで、所、佐久合同庁舎401号会議室。実技講習、5回あります。時、第1回4月26日日曜、第2回5月10日日曜、第3回5月17日日曜、第4回5月24日日曜、第5回5月31日日曜。いずれも9時30分から11時30分まで。ところ、いずれも佐久合同庁舎駐車場。表終わり。申し込み問い合わせ先、長野県動物愛護会佐久支部事務局、佐久保健福祉事務所内、電話0267-634191。土づくりにじっくり効く、千六エココンポオデー発酵肥料をご利用ください。千六オデー再生処理センター、千六環境施設組合では、生ごみなどをオデー発酵肥料として再生し、千六エココンポとして配布しています。この肥料は、堆肥に近い環境性の肥料です。化成肥料のような即効性はありませんので、春先の土作りとして、農業、家庭菜園、ガーデニングなどにご利用ください。配布方法は、粉末状のバラ積み、トラックへ直積み、1回につき最大4トンと、粒状の袋詰め、12キログラム入りの2種類です。袋詰めについては、1袋あたり30円の袋代がかかります。粒状袋詰め製品12キログラム入りの写真があります。申し込み方法、1、電話予約。電話で、氏名、住所、電話番号、および希望の形状、必要量をお伝えください。当日配布の予約はできません。受付時間、平日9時から17時まで。2、配布日の確認。毎週水曜日が配布予定日です。予約状況により、数日から2週間程度お待ちいただく場合があります。3、配布。指定日に、千六オデー再生処理センターまでお越しください。なお、袋詰めは袋の代金を忘れずにお持ちください。連絡なく受け取りに来られない場合は、キャンセルとなりますので、ご注意ください。なお、原料と製品については、国の基準に従い、厳正に放射性物質の安全確認を行っています。測定の結果は、千六環境施設組合のホームページで公表しています。問い合わせ先、千六環境施設組合、小諸市甲1845番地、電話0267-227710。15ページ、災害に備え、避難行動要支援者名簿に登録しましょう。災害時に自分で避難することが困難な方を支援するため、避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿は、災害時の安否確認や避難支援に使用するほか、民生委員をはじめとする避難支援等関係者と連携して、平常時の見守り活動や災害時支え合いマップの作成に活用します。こんな方が対象です。1、75歳以上の方のみで構成される世帯の方。2、介護保険の認定区分が要介護3以上の方。3、身体障害者手帳をお持ちの方で、障害等級が1級から2級の方。4、療育手帳 A1、A2 をお持ちの方。5、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。なお、65歳以上の方や、その他特別な事情により、 名簿に掲載を希望される方は問い合わせてください。なお、施設に入所されている方や長期入院をされている方は対象となりません。登録するためには、名簿に登録するためには、避難支援等関係者へ情報提供を行うことに同意いただく必要があります。これまで同意をいただいていない対象者へお知らせをお送りします。支援を希望し、情報提供の同意をいただける場合は、4月10日金曜までに返送してください。情報提供の同意をいただいた方には、民生委員が訪問し、名簿作成のお手伝いや日頃からの見守りを行います。なお、名簿の登録は災害時の避難支援を受ける可能性を高めるものであり、確実な支援を保証するものではありません。問い合わせ先、保健福祉課福祉係、電話443333。健やかお出かけ利用券の利用方法の一部が変更になります。信濃鉄道、軽井沢駅及び中軽井沢駅窓口で販売する片道乗車券、往復乗車券は3月13日金曜で終了します。3月14日土曜以降は軽井沢駅で販売する片道乗車券のみの取り扱いとなります。町文化施設、4月1日水曜より健やかお出かけ利用券の取り扱いを開始します。詳細については引き換え時に配布する利用案内を参照してください。なお、令和7年度の健やかお出かけ利用券の引き換えと利用期限は3月31日火曜までです。令和8年度の健やかお出かけ利用券は4月1日水曜から配布を行います。対象者には3月末に通知します。老人福祉センター。解体工事のため3月31日火曜をもって桜の湯は営業を終了します。長らくのご利用ありがとうございました。ご不明な方は問い合わせてください。問い合わせ先、保健福祉課高齢者係、電話443333。
16ページ、七色軽井沢、放課後等デイサービス編。小学生から高校生のお子さんが下校後に利用できる放課後等デイサービスについて、一日の流れに沿ってご紹介いたします。なお、基本的に平日の下校後の利用となりますが、長期休みや学校休業日には9時から16時まで利用ができます。1日の流れが1から5まであります。1、下校から挨拶、宿題。放課後の時間は、ただいま、お帰りの挨拶から始まります。荷物をロッカーに整理して入れ、宿題に取り組んだり、先に来ているメンバーで遊んだりと自由に過ごします。今日は学校でどんなことがあったかなど、スタッフとお話ししながら気持ちを整え、楽しい気持ちで活動できるための準備を進めていきます。2. はじめの会。準備ができたところで、2クラスに分かれてスタートします。小学1年生中心のクラスでは絵本の読み聞かせを聞き、気持ちが切り替わってから活動へ。上級生のクラスでは、今日は自分がどこで何を使って活動したいかをみんなで確認をすることで、見通しを持って活動に参加できるよう支援しています。3. 虹色タイム、おやつ。虹色タイムでは、季節を感じられるような制作活動や、友達と協力して取り組む体を使ったゲームなどを行っています。自分と周りを大切にする心を育みながら、道具の使い方やルール、友達と関わる時のマナーなど、お子さんに合わせ さまざまな学びにつながるよう働きかけています。4. 自由活動。自由活動の時間は、事前に選んだアイテムや場所で、それぞれ好きな活動をして過ごします。それぞれの活動内容の重なりから、自然なやりとりが生まれ、他者と関わる経験につながります。コミュニケーションスキルの上達や、興味、関心、自己表現の幅など、その子らしさが広がっていくことを支援していきます。5. 片付け、終わりの会。自分で使ったものは自分で片付けることを意識するとともに、メリハリをつけて気持ちを切り替え、時間も意識して取り組めるように声をかけていきます。片付けが終わったら、みんなで揃って終わりの会です。さようならの挨拶と、忘れ物がないか、自分から意識して取り組んでいけるよう声をかけていきます。写真が5枚あります。下校から終わりの会までの場面場面の子どもたちとスタッフの様子の写真です。写真終わり。問い合わせ先、児童発達支援センター、電話316710。17ページ、人生100年時代、介護予防お役立ちコラム、認知症啓発事業報告。認知症とは、さまざまな原因により、脳の働きが徐々に変化し、日常生活や社会生活に支障をきたした状態を言います。認知症の症状は、一人一人異なります。認知症を自分ごととして捉えることで、認知症を正しく理解し、誰もが自分らしく地域で暮らし続けることができる地域を作ることができます。今回は、地域包括支援センターで行った認知症啓発事業の一部を報告します。3点あります。1. オレンジカフェ、認知症カフェ、月1回開催。認知症のある方の社会参加の場、家族の相談の場として、ボランティアや介護事業所等の職員も一緒に参加し、お茶を飲みながら話したり、季節に合ったイベントを企画したり、明るい雰囲気で行っています。写真が2枚あります。
1枚目、キャプション、軽井沢敬老園でのカラオケ大会、6月。2枚目、キャプション、ボランティア団体による音楽鑑賞、1月。写真、終わり。
2. 8月29日に、1、2、総協議体。12月11日に、軽井沢中学校2学年を対象に、認知症サポーター養成講座を実施しました。認知症のある方の本人の声を聞くことで、本人が希望を持って自分らしく暮らせる地域共生社会の実現につながることや、寸劇を交えたクイズを通して対応の仕方について学びました。
写真が2枚あります。1枚目、キャプション、1、2、総協議体。2枚目、キャプション、軽井沢中学校2学年。説明、2枚とも認知症サポーター養成講座の様子です。写真終わり。
3. 9月7日に、年を重ねるとともに親子間の葛藤や介護の本音などの様子が描かれた映画を通して、認知症の正しい理解や地域とのつながり、人生会議が重要であることを自分ごととして考えるきっかけづくりとして、映画、お就活、再春、人生ラプソディを上映しました。来年度も参加する皆さんが楽しめる認知症啓発事業を進めていく予定です。認知症啓発事業に関して相談、意見等ありましたらお問い合わせください。問い合わせ先、保健福祉課、 地域包括支援センター、電話453269。18ページ。妊婦さんへの RS ウイルスワクチンの定期接種が4月から始まります。RS ウイルス感染症とは、RS ウイルスの感染による急性の呼吸器感染症で、乳幼児に多い感染症です。特に生後6ヶ月以内に感染した場合には、細気管支炎や肺炎など重症化することがあります。1歳までに 50% 以上、2歳までにほぼ 100% の乳幼児が感染すると言われています。妊娠中にワクチンを接種することで、お母さんの体内で作られた抗体が赤ちゃんに移行し、RS ウイルスの発症や重症化を予防できます。接種対象者。接種日に妊娠28週0日から36週6日までの長妊の方。料金無料。接種回数、妊娠ごとに1回。その他、接種対象者の方には予防接種の予診票を送付する予定です。定期接種の受け方や実施医療機関については、詳細が決まり次第、対象者への通知及びホームページでお知らせします。問い合わせ先、保健福祉課、保健センター、電話458549。3月は自殺対策強化月間です。心の不調、一人で抱えていませんか？春は生活の変化や寒暖差で、心や体の調子を崩しやすい季節です。眠れない、気分が晴れない、何をするのも億劫、そんな状態が続くときは、無理をせず、誰かに話してみてください。町には職員や地域の方がゲートキーパーとして悩みに気づき、話を聞く役割を担う人がいます。相談は特別なことではありません。話すことで気持ちが少し軽くなることもあります。辛い時は一人で抱えず、身近な人や町の相談窓口をご利用ください。精神保健福祉相談。なお、お越しになる前に事前に連絡してください。時、平日9時から17時まで、土日、祝日、年末年始を除く。ところ、木漏れ日の里保健センター。二次元コードが2つ示されています。1、厚生労働省ホームページ、守ろうよ心。2. 県内各種相談窓口、どこに相談したらいいかわからないときにご覧ください。問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549。19ページ、軽井沢病院だより、山歩きのすすめ。今回は、山歩きのすすめという表題で書きます。今回で私、浅野の担当は最後になります。山歩きは趣味の問題で、人に勧められて始めるものではない、との考えはもっともです。人生の時間は限られていますし、他にやりたいこともたくさんあるはずです。しかし人は進化の過程で、長く森の中や洞窟で暮らしてきました。その頃の遺伝子は私たちの体内にまだ息づいています。住空間の中に植物を配置する人が多いこともそのことを物語っています。人間の中に太古から引き継がれている遺伝情報に基づく本能を体感しようよ、そうすれば気持ちいいよ、というのが今回のお話です。以下、実用的な視点も含めて、山歩きの利点を5つ挙げます。 山歩きによる運動能力の向上は明白なので、今回は触れません。1. 山ですれ違えば、みんな仲間。山に一歩入れば、出会った人に、こんにちは、と挨拶するのが常識となっています。登山者の多い山では、挨拶し続けることになります。これがリズムに乗ってくると、快感に変わってくるのです。短いけれど、同じ時に同じ場所にいて、皆とつながっている嬉しさです。プリンスのショッピングモールの中で、すれ違う人々に、こんにちは、と声をかけ続けていたら、ただの変なおじさんですが、山という環境の中では、皆同士といった感覚になれるのです。一方、人の少ない山域で歩き始めて3時間経って、その日初めての登山者に出会った場合などは、人恋しさのあまり、お互い立ち止まって雑談やルートに関する情報交換が始まります。人とのつながり、人のありがたさを実感できるのが山なのです。2. 達成感が味わえる。山歩きは上り下りがあり、途中に多くのショーピークがあります。その小さなピークを越すたびに小さな達成感を感じられます。目的とする山頂では大きな満足感が湧き、そして何より下山した時の安堵感は、この上ない幸福感につながっていきます。歩き続けること、汗をかき続けることで脳内にセロトニン、エンドルフィン等の幸福感を生む伝達物質が増えるのです。以前に内科医師として軽井沢病院に勤務したことのある作家、なぎけいし氏は、芥川賞受賞後にうつ病を患い、その後、登山を始めてうつを克服したと著書の中で述べています。3. 探検ごっこ。鬼ごっこ的緊張感の醍醐味。山歩き中は熊が突然現れるかもしれません。マムシが地面を張っているかもしれません。マダニやヒルが食いつく可能性もあります。また、痩せ尾根や岩場で転落する危険もあります。つまり、緊張感の連続です。これはストレスではあるものの、石器時代の狩猟中の感覚、あるいはさらに遡り、人の祖先が今よりもか弱い動物として存在し、他の大型動物に追われていた頃の感覚に通じるものがあります。子供にとっての探検ごっこ、鬼ごっこに匹敵する本能的な遊びが山歩きの中には秘められているのです。4. 危機管理能力が向上する。山を歩く際は、飲料や食料を非常用も含めて背負い、どんなに慣れた山でも複数の懐中電灯やビバーク、緊急野営、できるだけの着替え、保温シート等を持参します。荷物の半分以上は緊急時用のものです。山を歩けば歩くほど、用意は周到になされるようになります。山への持参品は、災害時の必要物品と重複するものが多く、知識、物品ともに災害時に生かされるはずです。5. 野生の感覚がよみがえる。山の中で風の音を聞き、木々の緑を眺め、時に雨に打たれ、転んで泥だらけになる中で、日常生活で忘れていた野生の感覚がよみがえってきます。あえて言葉にすれば、私の場合、俺、生きてるぜ。小さなことどうでもいいじゃない。といった感覚です。以上、山歩きで得られるものを書きました。参考になれば幸いです。1年間にわたり、お付き合いありがとうございました。軽井沢病院麻酔科浅野勝則。
日本登山医学会所属。
心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？理由はわからないけど、なんだかしんどい。それは心と体からのサインかもしれません。検査では異常なしと言われたけれど、なんとなく体が重い。理由はないはずなのに、気持ちが晴れない。そんなはっきりしない不調を抱えていませんか？私たちの心と体は、実は切り離せない関係にあります。忙しさや気遣い、我慢が続くと、心の疲れは自律神経やホルモンのバランスを通して、だるさ、頭痛、眠りにくさ、気分の落ち込みといった形で現れることがあります。これは決して気のせいや弱さではありません。心と体が少し休んでほしい、無理をしているよ、と知らせてくれているサインなのです。特に、真面目で責任感の強い方ほど、自分の不調を後回しにしがちです。まだ頑張れる。このくらいで相談するのは大げさかも。と思い、気づいた時には、心身ともに疲れ切ってしまうことも少なくありません。大切なのは、不調を無理に我慢したり、原因を一人で探し続けたりしないことです。言葉にして誰かに話すだけでも、心と体がふっと緩むことがあります。専門職と一緒に整理することで、自分はどうしてしんどかったのか、これからどう整えていけばいいのか、が見えてくることもあります。助産師相談外来は、診断がつくほどではないけれど、いつもと違う不調や違和感を感じたときに相談できる場所です。病気かどうかわからない段階でも、心や体の状態を一緒に整理し、日常でできる整え方や必要に応じて医療につなぐお手伝いをしています。受診するほどではない気がするけれど、このままでいいのか不安。そんな時こそ、どうぞ気軽にお越しください。あなたの、なんとなくしんどい、を一人で抱え込まなくて大丈夫です。軽井沢病院3階、産婦人科、婦人科外来、妊婦健診、毎週月曜日、金曜日、助産師相談外来、毎週木曜日、相談時間、1人30分。軽井沢病院ホームページの二次元コードが示されています。予約・問い合わせ先、軽井沢病院、電話455111。
20ページ、仙六ウォーカー。御代田町小諸市のイベント情報などをお知らせします。ガイド御代田 https://www.town.myota.nagano.jp/ 中田修一アンデス楽器コンサート、アンデスの春風の響き2026、大樹の花。長野市戸隠在住のアンデス音楽家、中田修一氏によるアンデス楽器コンサートを開催します。展示室で開催する珍しいコンサートですので、皆さんのお越しをお待ちしております。時、3月14日土曜。16時から20時ごろ、ところ、浅間縄文ミュージアム常設展示室、入場料、大人2000円、当日券、1500円、前売り券、小学生から高校生1000円、当日券、前売り券同額、定員35名、定員に達した場合、当日券はございません。写真があります。キャプション、制作楽器を演奏する中田さん。 写真説明。民族衣装風の装いの中田さんがギターのような楽器を演奏しています。写真説明終わり。問い合わせ先、浅間縄文ミュージアム、電話328922。インフォメーション小諸。https://www.city.komoro.lg.jp/。浅間山火山防災講演会。活火山浅間山を知り、いざという時のために防災力を身につけましょう。時、3月14日土曜、13時30分から15時45分まで。ところ、市民交流センターステラホール。内容、3つあります。1、浅間山の現状と今後の火山防災への展望。2、記録・体験談から知る浅間山の噴火。3、登山者が求める火山に関する情報と実際に役立つ情報。浅間山と御嶽山のアンケート調査から。講師、気象庁浅間山火山防災連絡事務所事務所長、飯島誠氏。日本大学分理学部地球科学科教授、安井真也氏。名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター特任准教授、キム・ヘンユン氏。講師3人の写真があります。問い合わせ先、小諸市役所危機管理課、電話221700。浅間山麓の仲間たち271。NPO 法人ピッキオ、電話463818。早春の森のドリンクバー。春先の森で小柄やエナガが幹に集まる姿を見かけます。お目当てはキツツキが開けた穴から滴る樹液です。カエデの仲間は特に樹液が多く、枝から垂れてつららができることもあるほどです。普段樹木は葉での蒸散、蒸発の蒸に散る、蒸散作用によって生じた腐圧により、導管を通じて根から水を引っ張り上げています。しかし、この時期はまだ葉がありません。カエデ類はどのようにしてこれほどの水を吸い上げているのでしょうか。ナメクジに塩をかけると、体内の水分が奪われて縮むことはよく知られています。カエデ類はこの浸透圧の原理を利用し、導管に糖分を放出して根から水分を吸い上げているのです。ご存知の通り、早春にカエデ類から採取した樹液を煮詰めたものがメープルシロップです。樹液の糖分濃度は梢に近いほど濃くなるとか。小鳥たちがジュースを飲む場所に注目してみましょうか。21ページから22ページはお知らせインフォメーション。募集1件、お知らせ4件、イベント3件あります。21ページ、募集、町営住宅入居者募集。子育て世帯や住宅に困っている比較的収入の少ない世帯の方に対し、町営住宅の入居者を募集します。受付期間、3月2日月曜から6日金曜まで。募集団地、一般世帯向け、浅間台団地、1個、風越団地、1個。募集団地は変更になる場合があります。なお、設備機器、建具は新品ではありません。入居資格。町内に住所または勤務先のある方で、 同居あるいは同居しようとする親族、婚約者含むがいる方。なお、60歳以上、犯罪被害者等の方は単身入居が可能な場合があります。必要書類、1から7まであります。1、入居申込書。2、住民票謄本。3、所得証明源泉徴収票等。4、納税証明書。次の5から7は該当者のみ必要。5、給与証明書。勤務年数が1年未満の方。6、婚約誓約書。所定様式。7、退職証明書。抽選会入居説明会。時、3月19日木曜10時から。ところ、役場第一会議室。入居時期、4月1日水曜以降指定する日。申し込み問い合わせ先、住民課住民係。電話、458540。お知らせ1。休止中の水道メーター使用料のお支払いについて。町営上下水道の水道メーター使用料は、通常、上下水道料金と合わせて請求していますが、水道をしばらく使用しないなどの理由で休止の届出がされているメーターについては、年に1回1年分を請求しています。納付書払いの方は、4月上旬に上下水道料金納入通知書を発行いたしますので、納期限までに支払いをお願いします。口座振替払いの方は、4月27日月曜が振替日となります。また、相続や売買などにより、土地、家屋を取得された方で、水道所有者名義の変更の届出をされていない方は、速やかに手続きをお願いします。問い合わせ先、上下水道課、水道業務係、電話458657。お知らせ2、町内循環バス。町内循環バスの運行時刻等は、4月1日水曜に変更となります。運行時刻は、3月中に区配布する時刻表、または町ホームページでご確認ください。町内循環バスの乗り継ぎ券は、4月1日水曜より取り扱いが終了となります。これまで町内循環バスの乗り継ぎ時に発行していた乗り継ぎ券は、4月1日より取り扱いが終了となります。乗り継ぎの際は、路線ごとに運賃をお支払いください。町ホームページ公共交通機関の二次元コードが示されています。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。東南回り線については、西武観光バス株式会社、軽井沢営業所、電話455045。北回り線については、草刈交通株式会社、電話422441。西コースについては、千曲バス株式会社、小諸営業所、電話222100。お知らせ3。電話でお金詐欺、特殊詐欺対策。消費者被害防止対策機器購入費等補助金。消費者被害防止対策機器とは、着信時に相手方に警告メッセージを発し、通話内容を録音する固定電話機器、または固定電話に接続する機器で、悪質業者等の電話番号を自動判別し、着信拒否や警告表示するもの等を言います。利用条件。次のすべてを満たしていることが必要です。1から4まであります。1、 町内に住所を有すること。2、65歳以上であること。3、町税を滞納していないこと。4、申請者が居住する住宅に対象機器を設置すること。補助内容。購入等費用の2分の1以内で上限1万円。補助金の交付は1世帯につき1回まで。なお、詳しくは町ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。町ホームページ消費者被害防止対策機器購入費等補助金についての二次元コードです。問い合わせ先、住民課住民係、電話 458540。22ページ、お知らせインフォメーションの続きです。お知らせ4、不動産鑑定士無料相談会。不動産評価に関するご相談、売買、交換、相続、賃貸借等について、不動産鑑定士がお答えします。住宅地図、場所がわかる資料、登記事項証明書、土地・建物の面積等がわかる資料、固定資産税評価証明等を持参いただくと、的確な回答につながりますので、ご協力をお願いします。なお、予約不要です。直接会場にお越しください。時、4月1日水曜、10時から12時までと、13時から16時まで。ところ、佐久市取手町183番地、野沢会館、障害学習センター、会議室4および5。問い合わせ先、一般社団法人、長野県不動産鑑定士協会、電話 026-225-5228。イベント1、脳生き生き健康サロン。懐かしい歌を歌いながら脳トレをします。簡単なダンスの振りを覚えて音楽に合わせて一緒に踊りましょう。フォークダンスや気功にも取り組みます。時、3月9日月曜、14時から15時まで。ところ、木漏れ日の里、デイサービス食堂。参加費無料。持ち物、飲み物。定員15名、要予約。申し込み問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 458113。イベント2、頭と体の健康教室。頭と体の健康教室に初めて参加する方が対象です。楽しく頭と体を動かしましょう。継続して参加することで認知症予防に効果的です。時、3月3日火曜、17日火曜、いずれも13時30分から14時30分まで。ところ、木漏れ日の里会議室1。参加費無料。持ち物、飲み物、筆記用具。定員10名、要予約。申し込み問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 458113。イベント3、オレンジカフェ認知症カフェ。認知症のある方、ご家族の方、認知症に関心のある方など、ゆっくり話し、新たな出会いや地域とのつながりを作りましょう。時、3月27日金曜10時から、ところ、老人福祉センター。内容、ボッチャ。定員15名、要予約。申し込み問い合わせ先、保健福祉課地域包括支援センター。電話 453269。 3月日曜祝日緊急医。 3月日曜祝日緊急医の当番表が示されています。縦に日付、上の段、横に左から、仙六地区以下、仙六地区歯科、仙六地区薬局の3項目が示されています。日付順に読んでいきます。1日日曜、仙六地区以下、軽井沢病院、電話455111、仙六地区歯科、なし、仙六地区薬局、新美堂仮宿薬局、電話466280、8日日曜、仙六地区以下、軽井沢西部総合病院、電話324711、仙六地区歯科、なし、仙六地区薬局、アーク調剤薬局、電話315465、以下項目名を省略します。15日日曜、軽井沢病院、電話455111、ノブデンタルオフィス軽井沢、電話462525、新美堂三代田薬局、電話328622、20日金曜祝日、軽井沢ダンクリニック、電話443677、歯科なし、新美堂薬局、電話427887。22日日曜、軽井沢西部総合病院、電話324711、歯科なし、ひまわり薬局、電話313120。29日日曜、軽井沢病院、電話455111、歯科なし、高橋薬局、電話455063。表終わり。診療時間、以下9時から17時まで、歯科9時から12時まで。なお、緊急医診療時間については都合により変更になる場合があります。また、小諸地区の緊急医薬局については、町ホームページをご覧ください。町ホームページ、日曜祝日緊急医の二次元コードが示されています。問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549。23ページ。3月子育て広場。軽井沢町内の保育関連施設における子育ての取り組みの表があります。左縦に町内の子育て関連施設である保健センター七色軽井沢、子育て支援センタールルパル、保育園の4箇所が示され、上の段、横に左から、内容、時、対象等が示されています。関連施設ごとに読んでいきます。はじめに保健センター、電話458549。内容、5件あります。1、乳幼児相談、予約制、妊婦相談も応じます。時、2日月曜、17日火曜、9時から12時まで。計測のみの方は11時30分まで。対象等、対象、0歳から就学前までの乳幼児妊婦、保健師栄養士が相談に応じます。計測のみの方は予約不要です。内容、2、1歳6ヶ月時検診、時、5日木曜、1グループ13時から、2グループ14時15分から。対象等、対象、令和6年6月11日から7月31日生まれ。グループは案内はがきを確認してください。以下、項目名を省略します。 3、9ヶ月、10ヶ月時検診。6日金曜、1グループ13時から、2グループ14時15分から。対象、令和7年4月、5月生まれ。グループは案内はがきを確認してください。4、離乳食教室、予約制。24日火曜、9時30分から11時30分まで。対象、令和7年8月、9月生まれ。希望者のみです。なお、対象月齢でない方も希望する場合は問い合わせてください。5、プレママ、パパクラス、2回目。26日木曜、10時から12時まで。受付9時50分。対象、出産予定日が5月から7月の妊婦。パパになる方もぜひ参加してください。次に、七色軽井沢。電話316710。発達相談、予約制。18日水曜。1日3枠。1枠1時間程度。9時から10時30分から13時から。対象、0歳から18歳までの児童及びその保護者。次に、子育て支援センター、ルルパル。電話455744。8件あります。1、おねんねアート。季節のパネルをバックに写真が撮れます。3日火曜、23日月曜、10時から12時までと、13時から15時まで。対象、0歳から3歳児向け。2、リズム遊び。親子で楽しむ触れ合い遊びをします。3日火曜、23日月曜。10時30分から10時45分までと、14時から14時15分まで。対象、0歳から3歳児向け。3、お話出てこい。6日金曜、13日金曜、10時30分から10時45分まで。対象、0歳から3歳児向け。4、ハッピーバースデー。誕生月のお子さんの手形、足形を取り、誕生日カードを作ります。12日木曜、10時から12時まで。13時から15時まで。対象、未就学児とその保護者。5、子育て講演会、予約制。知って得する薬の豆知識。17日火曜、10時30分から11時30分まで。講師、赤坂天神薬局、斉藤匠先生。対象、未就学児とその保護者。申し込み16日月曜まで。定員10組。事前申し込みが必要です。6、子育てダイヤル。毎週月曜日から土曜日。9時30分から12時までと、13時から16時まで。対象、未就学児とその保護者。なお、保健師、保育士、管理栄養士が育児に関する相談に応じます。7、ピヨピヨベビー相談。毎週火曜日、水曜日、9時30分から12時までと、13時から16時まで。毎週木曜日、9時30分から12時まで。対象、未就学児とその保護者。なお、助産師が授乳や産後の体調の相談に応じます。8、牛乳パックの椅子を作ろう。家にも欲しいの声にお答えしてみんなで作ります。4日水曜、11日水曜、10時から11時までと13時30分から14時30分まで。1回では完成しないのでできるだけ2回参加できる方。持ち物、牛乳パック6箱から10箱、好きなカラーのガムテープ、 透明な梱包用テープ、OPP テープ。あれば新聞紙をお持ちください。最後に保育園。3件あります。1、園開放。中保育園、南保育園。一緒に遊びましょう。2日月曜、10時から11時まで。対象、未就園児。持ち物、上履き、水筒。問い合わせ先、中保育園、電話455557、南保育園、電話456516。2、園開放、東保育園、西保育園、一緒に遊びましょう。4日水曜、10時から11時まで。対象、未就園児、持ち物、上履き、水筒。問い合わせ先、東保育園、電話423808、西保育園、電話451984。3、子育て相談。予約受付時間、月曜日から金曜日、祝日除く、10時から15時まで。相談日については事前に最寄りの保育園で予約してください。問い合わせ先、東保育園、電話423808、南保育園、電話456516、西保育園、電話451984、中保育園、電話455557。表終わり。
24ページから30ページは教育委員会だよりです。24ページ、教育委員会だより。1月定例教育委員会。1月の定例教育委員会が20日に開催されました。事務局より次の案件を提出し、審議されました。審議事項1、各種行事への講演等について。2、軽井沢町有形文化財指定に係る調査について。3、軽井沢町自然保護審議会委員の推薦について。乳児等通園支援事業、子ども誰でも通園制度を実施いたします。すべての子どもの育ちを応援し、子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、4月1日水曜より、軽井沢町乳児等通園支援事業、子ども誰でも通園制度の受付を開始いたします。実施園、中保育園、対象児童、保育園、幼稚園等を利用していない0歳6ヶ月から満3歳未満の児童、利用可能日時、月曜日から金曜日、保育園の休園日を除く、9時から16時まで。利用方法等、詳しくは町ホームページをご覧ください。二次元コードが示されています。問い合わせ先、子ども教育課、児童係、電話458672。物価高対応子育て応援手当のご案内。令和7年11月21日に閣議決定された強い経済を実現する総合経済対策において、0歳から高校生年代までの子ども、平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童を、養育する保護者に対し、子ども1人につき2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。申請。申請が必要な方は次の通りです。1、 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者。2、令和7年10月1日以降に離婚、離婚調停中等も含む、により、児童手当の申請が必要になった保護者。支給額等、対象児童1人につき一律2万円、1回限り。支給時期、物価高対応子育て応援手当申請書受理後、順次本手当を支給します。申請期限、4月30日木曜、必着。ご注意ください。公務員の方は、まずは所属庁へ手続きについて確認してください。町ホームページ、物価高対応、子育て応援手当についての二次元コードがあります。問い合わせ先、子ども教育課、児童係、電話458672。25ページ、教育委員会だよりの続きです。西部小学校、東教室棟が完成しました。令和6年9月より工事を行っていました西部小学校東教室棟が完成しました。今回増築した東教室棟は2階建て、全6教室となっており、各階に男子・女子トイレ、誰でもトイレ、男子・女子更衣室、倉庫、エレベーターを備え、既存校舎のランチルームに接続しています。また、西側の通常の通用口に加え、新築した校舎の一部を児童館として活用することを想定し、通用口を東側に設けることで、利用形態の変化に対応しています。教室は可動式の壁を用い、3つの教室を廊下も加えた1つの大きな空間として活用することができる作りとなっています。これにより、多様化する学びの形態に合わせて空間を変化させ、子どもたちがのびのびと学習できる学校づくりにつながりました。この新しい校舎で子どもたちが生き生きと学べるよう、教育内容の充実に一層力を入れてまいります。西部小学校東教室棟の見学会を開催します。新たに増築しました西部小学校東教室棟について一般開放を行います。ぜひ新しい学びの場をご覧ください。時3月9日月曜、9時から11時まで、受付場所、西部小学校事務室。写真が3枚あります。1枚目は西部小学校の外観です。2枚目は増築された東教室を一つの空間としてつなげた内部の様子です。3枚目は教室に光を取り入れる大きな窓が連なっています。写真終わり。問い合わせ先、子ども教育課学校教育係、電話458672。堀達夫文学記念館からのお知らせ。春季企画展、堀達夫詩集と人々。堀達夫詩集は、立原道蔵手製の詩集をもとに、昭和15年に山本書店から刊行された詩集です。本企画展では、堀達夫の詩の世界と、詩集を彩る深沢考古の草画、そして堀達夫詩集周辺の人々と堀達夫との交流をさまざまな資料から紹介します。堀達夫の署名と、深沢考古の貴重なデッサン入りの新収蔵品、 堀達夫詩集、昭和15年、山本書店、B 版も今回初めて展示します。開催期間、3月19日木曜から7月7日火曜まで。開館時間、9時から17時まで。最終入館、16時30分。休館日、水曜日。祝日の場合は開館。入館料、大人400円。小中高生、200円。なお、入館券は、追分塾郷土館と共通。写真があります。キャプション、昭和16年頃の堀達夫。軽井沢の別荘、ナンバー1412にて。写真説明、別荘の前に佇む堀達夫氏です。写真終わり。春休み子供の文学講座、家でもできる手のひらサイズの本作りワークショップ、自分だけの堀達夫詩集を作ろう。時、3月20日金曜祝日、10時から11時30分まで。内容、A4、A3 の紙を使い、手のひらサイズの折り本と蛇腹本でカレンダーを作ります。自分だけの本を作ってみませんか？講師、学芸員。対象、小学生。親子参加か。定員10名、先着順。参加料無料。申し込み3月1日日曜9時から、電話窓口にて申し込んでください。なお、駐車場は堀達夫文学記念館駐車場および追分公民館駐車場を利用してください。町ホームページの二次元コードがあります。堀達夫文学記念館、開館期間、入館料等のご案内です。申し込み問い合わせ先、堀達夫文学記念館、電話452050。
26ページ。教育委員会だよりの続きです。ココラボ、心のコラボレーション、スクールサポーター、臨床心理士、公認心理士、小林真理。長い間ありがとうございました。ココラボ読んでます。子どもとの関わり方のヒントになってます。子どもの特性の理解につながります。などと地域の方、保護者の方や先生方に声をかけていただくことがあります。こういったお声掛けをいただくことは、私としてもとても嬉しく励みになっています。同時に多くの方に子どもの発達の特性を知っていただける機会になっていることを実感できます。面接で子どもや保護者の方と話していると、こういう困り感があることをいろんな方に知ってもらいたいと思うと、スムーズに筆が進むものでした。時にはご本人や保護者の了承をいただいて、リアルな実情を書かせていただくこともありました。平成23年10月から15年間にわたり連載を続けさせていただきましたが、令和8年3月号をもって、ココラボ、心のコラボレーションは、広報軽井沢での連載が終了となります。今後は随時、町のホームページへの掲載となりますので、更新の際はこちらもご覧いただければ嬉しいです。ココラボ的発達障害解説編では、発達障害全般のことに触れながら、自閉症スペクトラム、ADHD、注意欠陥多動症、学習障害、 知的障害について概要を説明し、町のサポート体制などにも書いてきました。ちなみに、ココラボ的発達障害解説編というテーマのネーミングは、ずっと関わっている子どもが考えてくれたものです。当初は、ココラボ解説編だったのですが、これじゃ何を解説しているのか分かりにくいよ、とアドバイスをくれたことがきっかけでした。エピソードから見る発達障害、いじめ、虐待、不登校などでは、障害を受け入れること、発達の特性ゆえの実際のエピソードや対応、見守るポイントなどを書いてきました。また、虐待やいじめ、不登校についても、少しでも多くの方に知っていただくために書いてきたこともありました。そういった回の時は、今回は内容が重いね。あってはならないけど、実際にそういうこともあるんだね、などと声をかけていただくこともありました。心理学の視点から見た日常のことでは、アンガーマネージメントや SOS の出し方に関すること、特性から来るコミュニケーションあるあるなど様々なエピソードや内容を幅広く書かせていただきました。個人的には書いていて、どんな感想をいただけるかな、とワクワクしながら書いていたものがたくさんあります。広報での連載は終わりますが、まだまだ皆様に知っていただきたいこと、触れていただきたいことはあります。拙い文章を長い間読んでくださっていた方々、応援してくださっていた方々、知った激励をくださった方々、本当にありがとうございました。ホームページでの掲載もよろしくお願いいたします。過去のココラボは、町ホームページからご覧になれますの二次元コードが示されています。室生再生記念館職員募集について。室生再生記念館における会計年度任用職員について次の通り募集します。募集人数1名。期間4月27日月曜から10月31日土曜まで。勤務時間8時30分から17時15分まで。業務内容、建物、庭園の清掃、維持管理、来館者の対応等、応募資格、通勤可能な場所に居住している人、または通勤可能な場所へ転入が決まっている人、年齢要件はありません。申し込み方法、申し込み書を障害学習課で受け取るか、町ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、障害学習課へ提出してください。申し込み期限、3月16日月曜、必着。選考方法、書類選考、面接により決定します。問い合わせ先、障害学習課、文化振興係、電話45-8695。軽井沢の植物と方言108。キツリフネ。町内の産地の湿り気のある林などに生え、南千島、北海道、本州、四国、九州等に分布する一年草です。8月から9月ごろ、淡い黄色の花をつけます。名前のツリフネは、花の形が帆掛け船を吊り下げたように見えることに由来するそうです。方言と由来等。1、油花。本植物をはじめ、仲間の釣り船草も同じく呼ばれることがあります。由来は不明です。2、水花。花の蜜を吸うので、水花の意味。参考文献、佐藤邦夫。1978、信州佐久の植物方言。写真があります。キャプション、放線花のように種を飛ばします。キツリフネ。 説明。黄色の花をつけたキツル船の写真です。写真終わり。問い合わせ先、植物園、電話 48-3337。 27ページ、教育委員会だよりの続きです。第68回、軽井沢町書き初め展審査結果。書き初め展の審査会が行われ、町内小中学生の78点の作品の中から特別賞が次の通り決まりました。特別賞、受賞作品が7点示されています。作品寸評、審査委員長、小林和夫先生、作詞立天来記念館元館長、作品と寸評を読みます。特別賞、1、東部小学校3年土屋まといさん、強い心、3年土屋まとい。寸評、牧寮、出力があり、背骨が立つ力強い作品。2、西部小学校4年吉田冬樹さん、生きる力、4年吉田冬樹。基本転覚が優れ、全体のバランスも良い作品。3、中部小学校、5年、大町清良さん。正月の朝、5年、大町清良。筆に勢いがあり、気持ちよく書かれた秀作。4、東部小学校、6年、上原美桜さん。強い信念。6年、上原美桜。牧寮、配置もよく、真面目に書かれた力作。5、軽井沢中学校1年、土屋美琴さん。不言実行。1年、土屋美琴。牧寮あり、中学で行書に挑んだ力強い作品。6、軽井沢中学校2年、吉田小雪さん。新たな目標。2年、吉田小雪。筆声、文字の流れのある優れた書き初め作品。7、軽井沢中学校3年、加納愛さん。博愛の精神。3年、加納愛。のびのびと書かれ、実力の感じられる行書作品。数多くの素晴らしい作品を出品いただき、ありがとうございました。また、2月7日から2月9日まで、中央公民館にて出品作品すべてを展示しました。お越しいただいた皆さん、ありがとうございました。問い合わせ先、障害学習課、社会教育係、電話45-8695。28ページ、教育委員会だよりの続きです。追分塾共同館からのお知らせ。企画展開催中、昔の道具と暮らし、洗濯、炊事、遊びなど、人々の生活で使われていた道具や資料から、昭和後期から現在の暮らしの移り変わりについて紹介、展示します。昔懐かしい道具や昔使われていた物の単位に展示を通して暮らしに触れてみませんか？時、3月31日火曜まで、開館時間9時から17時まで、最終入館16時30分、休館日、水曜日、入館料、大人400円、小中高生200円。なお、堀達夫文学記念館と共通。駐車場は、追分塾駐車場、浅間神社前を利用してください。古文書講座、基礎編、古文書に親しもう、時、3月15日日曜、 13時30分から15時まで、講師、村石正幸氏、長野県立歴史館文献資料課長、定員20名、要予約、資料代100円、町ホームページ、追分塾郷土館、開館期間、入館料等のご案内の二次元コードが示されています。春休み子ども歴史体験講座、対象小学生。歴史体験講座の表があります。時、講座名、講師、材料費、定員の5項目を順に読んでいきます。時、14日土曜、10時から12時まで。講座名、みんな集まれ、昔の遊びで楽しもう。お手玉、コマ、タコ、あやとり、カルタ、エトセトラ。講師、追分節保存会の皆さん。材料費300円、お土産付き。定員20名。同じく14日土曜、時13時から15時まで。講座名、まが玉を作ろう。講師、職員、材料費300円、定員20名、以下項目名を省略いたします。20日金曜祝日、1回目13時30分から15時まで、2回目15時10分から16時40分まで、旗織り体験をしよう、浅沼真知先生、300円、各6名、21日土曜、13時30分から15時まで。塔で籠を作ろう。土屋真知子先生。400円。15名。29日日曜。1回目、10時から10時40分まで。2回目、11時から11時40分まで。お手前に挑戦。シャカシャカ立ててみよう。職員、300円、各6名、表終わり。各講座要予約、先着順。申し込みは、電話、窓口にて受け付けます。受付開始、3月1日日曜、9時から。なお、水曜日は休館日。注意事項。子ども講座は汚れてもいい服装で参加してください。なお、詳しくは町ホームページ、追分塾郷土館をご覧ください。申し込み、問い合わせ先、追分塾郷土館、電話451466。3月の納税等、国民健康保険税、第10期、介護保険料、第10期、後期高齢者医療保険料第9期、保育料3月分、町営住宅家賃等3月分、納期限3月31日火曜。忘れずに納期限までに納めましょう。なお、税金などの納付には、便利で確実な口座振替を利用しましょう。口座振替を利用の際は、口座残高の確認をお願いします。軽井沢町 LINE 公式アカウント友達募集中。友達追加方法、QR コードで簡単に登録。ホーム、友達追加、QR コード読み取り。LINE の QR コードが示されています。29ページ、教育委員会だよりの続きです。図書館コーナー。中軽井沢図書館、3月イベント。図書館文化講座。アート、アプリエと一緒にオリジナル図書バッグを作ろう。講師、軽井沢町社会福祉協議会、アート、アプリエ。アート・アプリエで活動する障害者クリエイターの皆さんと一緒に バッグを作るワークショップです。時3月23日月曜、会場13時30分から、開講14時から16時まで、ところ中軽井沢図書館2階多目的室、定員30組60名、無料、要予約、定員になり次第締め切り。なお、3月1日日曜9時30分から予約受付開始です。小学校高学年までの児童及び保護者が対象です。大人のみの参加はできません。町立図書館名誉館長青木優子の朗読基礎講座発表会第11回千曲川のスケッチ島崎藤村作時3月14日土曜14時から。なお観覧の申し込みは不要です。お誘い合わせの上ぜひお越しください。お話の会時3月15日日曜10時30分から、ライブラリーシアターピーターパン日本語吹き替え版時3月25日水曜、1回目10時から2回目14時から。なお1回2回ともに内容は同じです。先着各50名、申し込み不要。児童レファレンスコーナーキャラクターピーチク&モノシリスのイラストがあります。多目的室の利用について、町内の団体及び住民などによるコミュニティ作りや地域振興などの活動の利用により、学習の場、憩いの場、触れ合いの場を提供支援するための施設です。使用料、次の事項に該当する場合は使用料を納付していただきます。該当しない場合は無料です。1、入場料、受講料などを徴収して使用する場合。2、営利目的で物品等の販売で使用する場合。3、その他町長が有料と認める場合。定員最大70名。予約は利用日の前月1日から利用日の1週間前まで受け付けています。利用にあたっては、図書館多目的室使用許可申請書の提出が必要です。利用日の前日、当日の予約はできません。許可が下りるまで約1週間かかります。なお、合唱、合奏等に使用する場合は協議させていただきます。また、希望日が重なった場合は、申請書の提出が早い方が原則優先されます。その他、詳細は図書館ホームページをご確認ください。図書館友の会、セップ、大人の英会話。テーマ、自己紹介をしてみよう。時、3月5日木曜、13時から。図書館研究会、テーマ、離れ山図書館の将来像に、時3月21日土曜10時10分から。なお、入会を希望する方は各ボランティアの代表者に連絡が必要です。新しい本が入りました。信州の一本桜、6、東信濃の桜、伝田勝彦著。指摘応答、井戸川以子著。普通の狼たち、セス・キャントナー著。長谷川あかりの新しい基本の料理、長谷川あかり著。神の著、マウハテ、上橋なほこ著。町立図書館ホームページの二次元コードが示されています。蔵書検索、予約ができます。また、図書館専用駐車場の混雑が予想されますので、 公共交通機関を利用してください。申し込み問い合わせ先、中軽井沢図書館、電話 410-8850、 ファックス 410-8851。 30ページ、教育委員会だよりの続きです。軽井沢オーガホール3月コンサートスケジュール。コンサートスケジュールの表があります。左縦にコンサートの日程、上の項目左から開演、公演内容、問い合わせ、主催者の3項目について順に読んでいきます。時、1日日曜、開演13時30分、公演内容、軽井沢ファミリーオーケストラアンサンブル演奏会、入場無料、未就学児入場可、問い合わせ主催者、軽井沢ファミリーオーケストラ林、メールアドレス、morinohayashi358@gmail.com。 時、7日土曜、開演13時、公演内容、軽井沢音楽部コンサート、入場無料、事前申し込みが必要です。未就学児入場可、問い合わせ主催者、軽井沢音楽部三輪、メールアドレス miwami2020@icloud.com。 以下項目名を省略いたします。8日日曜14時、優子川村リサイタル、長野で綴る新しい章、未就学児入場可、川村優子、メールアドレス yuko.vn.17@gmail.com。 14日土曜15時、マラシーピアノライブアジアツアー演奏会、4歳から入場可、スーパーキャスト、電話 026-263-1000、 平日10時から19時、26日木曜13時30分、軽井沢中学校吹奏楽部春のコンサート2026、入場無料、未就学児入場可、軽井沢中学校吹奏楽部、電話 0267-456180、 29日日曜14時、軽井沢少年少女合唱団第18回定期演奏会、入場無料、未就学児入場可、軽井沢オーガホール、電話 0267-42-0055。 コンサートスケジュール表終わり。休館日2日月曜、9日月曜、16日月曜、23日月曜、24日火曜、30日月曜。なお、入場無料の公演は事前申し込み不要です。各公演のお問い合わせは主催者へお願いします。公演によりチケットが売り切れの場合があります。公演開催会場、軽井沢オーガホール、電話 0267-42-0055、 休館日を除く9時から18時まで。チケット申し込み、軽井沢オーガホールチケットサービス、電話 0267-315555、 休館日を除く10時から18時まで。 軽井沢オーガホールホームページの二次元コードが示されています。軽井沢オーガホール2026春の音楽祭、主催軽井沢町公益財団法人軽井沢オーガホール。今年も春の軽井沢に世界で活躍する演奏家が集います。全6公演開催。4月29日水曜祝日14時開演。武川圭吾ピアノリサイタル。5月2日土曜16時開演。西武グループプレゼンツ大友直人指揮、東京フィルハーモニー交響楽団チェロ水野優也。5月3日日曜祝日14時開演。軽井沢チェンバーオーケストラ企画制作東京文化会館。5月4日月曜祝日14時開演。サロンオーケストラジャパン0歳からの音楽会スペシャルゲスト横山大輔。5月5日火曜祝日14時開演。ギドン・クレーメルトリオ。5月6日水曜休日16時開演。新妻聖子アコースティックコンサート。なお、公演の詳細最新情報は軽井沢オーガホールホームページでご確認ください。公演によりチケットが完売もしくは売り切れになっている犬種がある場合がございます。公演内容は変更になる場合がございます。未就学児の入場はご遠慮ください。チケット申し込み軽井沢オーガホールチケットサービス窓口電話0267-315555、 e プラスチケットピア、ローソンチケットでも販売中。写真があります。キャプション、東京フィルハーモニー交響楽団、コピーライト英介三好、写真終わり。お問い合わせ先、軽井沢オーガホール電話420055。
31ページ。相談窓口、秘密厳守、相談無料。交通事故相談、予約制。時、3月13日金曜、10時から15時まで。ところ、佐久合同庁舎。前日までに予約が必要です。予約がない場合は開催しませんので注意してください。申し込み・問い合わせ先、佐久地域振興局、総務管理課、県民生活係、電話 0267-63-3133。 心配事相談、個別相談、差別・夫婦・親子問題などでお悩みの方はお気軽に相談してください。電話での相談もお受けします。時、3月10日火曜、9時30分から15時まで。ところ、木漏れ日の里、会議室1。相談員、民生児童委員、人権擁護委員。問い合わせ先、社会福祉協議会、木漏れ日の里内。電話、4581113。行政相談、日常生活の中で国等の仕事に対し困っていること、要望したいこと、聞きたいこと等を気軽に相談してください。時、3月12日木曜、13時から15時まで。ところ、役場第5会議室。相談員、藤木英子行政相談委員、諸住久夫行政相談委員。問い合わせ先、住民課住民係、電話 4585-4040。 町民法律相談予約制、時3月19日木曜、1枠30分程度、ところ役場第6会議室、担当市村大輔弁護士。開始時間が予定時刻より遅れる場合があります。申し込み問い合わせ先、住民課住民係、電話458540。人権相談、セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別など、自分の悩みは人権侵害かもと思ったら、気軽に電話で相談してください。時平日8時30分から17時15分まで。問い合わせ先、みんなの人権110番。電話0570-003-110。職政学相談、予約制、時3月27日金曜、ところ役場2階第6会議室、相談員環境課食生学専門員蛭間明博士、学術。詳しくは町ホームページをご覧いただくか問い合わせてください。申し込み問い合わせ先、環境課環境政策係、電話458556。私たちの町、人口21,762人、前月比マイナス50、男13,760人、前月比マイナス10、女11,386人、前月比マイナス40、世帯数11,248世帯、前月比マイナス43。住民基本台帳2月1日現在。32ページ、最後のページです。軽井沢ウィンターフェスティバル2026、軽井沢スイーツ散歩お菓子作り教室2026。町内の保育園、幼稚園の園児を対象とした軽井沢スイーツ散歩お菓子作り教室2026が開催され、地元のホテルのパティシエが講師を務めました。この教室は地域との連携と交流を目的に毎年行われています。1月29日には東保育園の園児たちが参加し、今年の干支である馬をモチーフにしたデコレーションケーキ作りに挑戦しました。スポンジにクリームを塗り、フルーツで目や耳を表現するなど、子どもたちは思い思いの発想でケーキを仕上げていきました。作業が進むにつれて笑顔があふれ、会場は甘い香りと楽しそうな声に包まれました。写真が4枚あります。中心にパティシエの方々と園児たちの集合写真があります。真ん中にはルイザちゃんの着ぐるみがいます。子供たちは白い上着を着て赤いネカチーフをつけ、パティシエ気取りです。楽しそうな笑顔です。その他、子供たちがケーキを作っている様子や食べている様子、またケーキの写真も掲載されています。令和7年度自然保護対策優良事業、軽井沢みどりの景観賞、令和7年度自然保護対策優良事業軽井沢みどりの景観賞一般住宅部門優秀賞の受賞者の認定賞授与式が行われました。周りの自然と調和した景観や愛情とこだわりが感じられる建物が評価されました。2月10日に行われた認定賞授与式の写真が掲載されています。受賞者の方々と町長及び関係者の方々がいらっしゃいます。また、 下に2枚、軽井沢緑の景観賞優秀賞を受賞した有賀邸と三好邸の写真が掲載されています。緑にあふれた美しい建物です。写真終わり。後書き。以上で広報軽井沢3月号、令和8年3月1日発行、ナンバー764を終わります。音訳は軽井沢図書館朗読ボランティアオールリでした。なお、この音訳に関するお問い合わせ、ご要望等は中軽井沢図書館までお願いします。キャプションとは写真の見出しや説明文のことです。また、一部、人名等、調査が及ばなかったものについては、一般読みとしています。ご了承ください。